手の糸はあなたよ、この糸は私。そんな和尚の独り言。
さて、スタートいたしました。そんな和尚の独り言。横手市平賀町吉田にあります、西宝寺の斎藤丹也ご住職にお越しいただきました。和尚様、はいはい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
糸でスタートですね。
そうね。このね、縦の糸と横の糸というね、中島みゆきさんの歌なんですけども、まあ、和尚が歌うとこんなアレンジなのかなって思って、ちょっとですね、癖強く歌ってましたけども。
いつもよりすごい癖強くないですか？
そう。
どうしたんですか？
まあ、悲願ですから、みたいな、
ね。確かに今日から秋の悲願ですね。
ちょっとアピールも兼ねましてね。
何のアピールですか？
仏様を大切にしてください、アピールみたいな。
そうですね。
ちょっと濃く言ってみましたけども。
それでですか。もう、なんてね。
そう。眉薄とかなんか書かれてますけどもね。
あのツイートキャスティングスタートしておりますので、その眉が薄はドンさんからのコメントですね。
どういうところを見てるんですかね。
やっぱりね、あの見るところが人それぞれなんですかね。
そうなの、面白いね。
面白いですね。
ね、私あの今歌ったのはね、
はい、
こう縦とですね、こう横、まあの糸じゃなくてね、線ということをですね、こう考えるわけですね。
お
ね、線というのは、まあ、勉強しましたけども、ですか、
はい。
絶対に交わらない線っていうのは、何て言いますかっていうとね、はい。わかります？絶対に
交わらない。
これ、平行って言いますよね。
そうですね。平行、どこまで行っても。
必ず平行線をたどるとかね。折り合いがつかないと、平行線をたどるっていうじゃないですか。絶対に交わらない。
本当だ、交わらない。
これはここだけです。平行しかないんです。たった一箇所。
そうだね。
絶対交わらない。角度がついてると必ず、交わりますから。
そうですね。どこかしらでね、必ずね。
そう。
そうだ、そうだ。
ね。でね。じゃあね、あの、線がですね、垂直に交わる。じゃあ間違った。直角に交わる。
言っちゃった。
そう。なんていうかというと、あの、垂直って言いますね。
垂直です。はい。
そう。ほら、ちょっとね、言葉のせい、あの、順番が間違っちゃうんですね。お年を取るとですね、あの、先走っちゃうんです
ね。もうね、自分のね、答え先にね、話しちゃう。
もう、問いの前から答え言っちゃうみたいなね。いや、そういうふうに言って、そう。あの、直角に交わることを垂直とこう思うわけですね。これ縦の糸と横の糸なんですね。で、こういうこの縦の糸とこう、まあ、十字ですよね。こういうのはあの数学の時に習ったのがね、座標。座標っていう
ぐらい。懐かしい。
座標ってあるじゃないですか。座標って
ね。はい。
じゃあ、あの、縦の糸はこういうね、あの、イメージで、ああいうメモリがついてますと。で、大体0がある。ね、ああいうプラス1、マイナス1とか、ゴロゴロゴロゴロってメモリがついてる。ね、そこの0の上にちょうどまた一本線がポンときまして、縦の糸のプラス1、マイナス1って声とかがあって、じゃあ、プラス1のプラス3はって言って、点を打つとこういう。で、こんなことをこうしてたんですよね、昔ね。
懐かしい、きっとしてたんでしょうね。
してたんだと、私も
思います。
もうグラフなんてあまり、大人になってからグラフなんてあまり言うこともないんですけども、こうふっとこう思うと。
はい、そうですね。
この十字のこうグラフをちょっとこうイメージするということなんですけどもね。で、例えば、プラスの3とプラスの2はっていうと、大体こう十字のですね、右上に点がつく。
うわ、お師匠様すごい。
ね、で、プラスと、横の線が、あの、プラスで、縦の線がマイナスだと、こう、右下に点がつくみたいな。だから、こう、そういう。で、自分の、こう、点はここですよ、みたいな、こう、感じになるわけですけども。で、そういう、その点をこう打つにあたってですね、じゃあ今、私がですね、この現時点でですね、この人の世の中で、一体自分はどこに立っているんだろうと考えたときにですね、
はい、
自分の点はどこに打たれるんだろうと、こう、あるときふと思ったわけですね。
ああ、誰かにとって、自分の点が。
自分の点というのは一体このグラフのですね、どこにいるんだろう。右上なのか、ね、右下なのか、左上なのか、左下なのかと。で、そう考えて、自分の立ち位置の点というのはここにあるんですけども、これが自分でわからないという風な感じでですね、もしかしたら日々私たちは時間を暮らしているんじゃないかと考えると、 自分の立っている位置がわからないのに、
そうだ、ね、
世の中よく見えちゃうのかなっていうと、ほとんど見えないだろうと。
本当だ、お嬢様。
そんな時間を実は私たちは日々過ごしているんじゃないかなということをですね、こう悲願の前にふっとこう頭に去来したわけでございまして、ね、
お嬢様すごい、今日はなんか珍しく、いやいや珍しくはないんですが、
だから、自分の立ち位置がわからないにもかかわらず、
はい、
人の立ち位置がわかるのかというと、わからないんだと思うんですけどね。
わかるはずがないですね。
わからないんだと思います、
うんうん、
ね、でも人はどういうことをするかという日常にね、自分の立ち位置も知らないのに人のことはよく見えてるようなことをコメントするわけでございましてね
本当だ、
それはコメントというのか文句というのかよくありませんけど、
うん、
あるいはアグデというのかありませんけど、
ね、ああこっちで言うところのみたいな、
アグデ、アグデ、
そんなわからない人もいますよ、何回も言わないでくださいお嬢様
もうということをこのね、口は言っちゃうわけですよ、ね、入った言葉は飲めませんということなんですけども、
そうです、ね、
この口は無責任にいろんな言葉を吐いてしまうわけでございましてね、
なんか聞くってコメント来てますよ、
そうなってくるとですねどれだけ私たちは日常ね、24時間は、うん、まあ起きてないとは思いますけどもね、まあ、8時間寝たとして約16時間の間にして、うん、はいはい、どれだけの無責任な言葉をですね述べているのかということを考えると、うん、随分罪深いもんだな、なんていうとこう思うわけでございましてね、
そうですよね、
でね、さっきの 10時のグラフ座標のねお話に戻りますけども、
はい、
じゃあこの中でですね、
うん、
いろんな点があるわけですよ、
うん、
ね、私のここが何なんていう点がポツポツあるわけですけども、
うん、
一番にですね、
うん、
安定している場所ってどこなんでしょうかとこう思うわけですね、
おー、
どこだと思いますか、
0と0の
正解ですね、
あ本当に、
うん、そうです、交わった点ですね、
うん、
ここは0なんです、
うん、
縦の糸の目盛りも0、
はい、
横の糸の目盛りも0みたいなね、
うんうんうん、
そこに立っていることがですね、
はい、
非常に大切であり大事であり、
うん、
ポイントなんですね、
そっか、
なぜかというとここに立っているということは全部見れるからですな、はい、偏りなく、
あそっか、
右も左も上も下も偏りなく、
うんうんうん、
だって中心にいますからね、
そうか、
全部見えるわけです、
うんうんうん、
ここからですね、
うん、
言葉を述べたことにおきましてはですね、はい、誰も文句言えねえだろう
言えません
ね、
はい、
これ面白いでしょ、だからね、うん、中中心の中という字ね、
うん、
口に C って書いてるじゃないですか、
はいはい、
ね、口という字にこう一本縦棒ですが C って言っちゃ誰も口は立てられないんですねっていうところに中心があるわけでございましてね、
うん、
ここに立てるのかみたいなね、ここに立っていられるのかと、
うん、
ってことで、ここに立てるのかというも立っているのかとね、ここをやっぱ私たちは確認しないといけないんですけども、なかなかですね立てる方はいらっしゃらないわけでございましてね、
そうですよね、
立った方が唯一いるとするならばこれがお釈迦様なんでしょうな、
お釈迦様
はそこから物見て物を喋ったんですから、ね、誰も文句言えねえだろうみたいなことを喋ったわけですから
そうです ね、
そこにもしかしたらそのよく私たちが言う言葉の中に、
はい、
お悟りだとか、
うんうん、
よく悟ったななんてこういうわけじゃないですかね、うん、これは無の境地だねなんていうところにあると、うん、ところにこの点があるんだろう、果たして自分はここに立っているのか、いやきっと立っていないんだろうけれども、ここに立てるようなね、いつも心持ちをしていたところがいいのかなとこう思うわけでございましてね、
うわすごいですね、
でね、さっき言ってね、あなたね、じゃゼロって言いましたけどね、
うん、
別の呼び方ありますね、
霊
ってもいい、なんか霊っていいじゃないですか、
そうですね、霊
ゼロか霊かっていう、
うんうん、霊、
私たちはなんかゼロっていうのがある、あそれ霊な霊とかってね、
うんうんうん、
ゼロな霊ってこう言うんだけども、うん、ね、うん、じゃあ違いって何ですかって分かります、
考えたこともなかった、何ですか、
考えたことないでしょ、
うん、
微妙なんですね、
微妙、
この微妙な違いの中で言葉っていうのはあるんですけどもね、
はい、
出たところは一緒なんですけどもね、
うん、
日本に伝わってきたところの経路が違うというね、
うん、あ、そうなんですね、
そうなんです、ゼロという考え方はね、これも全くないという、
は
い、インド人が考えたって言いますよ、インド人、
へ
え、そこからでこうヨーロッパが伝わって日本にこう来たっていうのがゼロ、
ゼロっていう、
うん、インドから中国伝わってきた時には0、
本 当、うん、そうなんですか、そうそうそう、経路が違った、
そうそうそう、で例っていうのも全くないじゃなくて、いくつかこう、まあ、もう盲腸のおざなりぐらいはちょっとあるみたいな、
あ、例はちょっとはある、
うん、そうそう、もうゼロっていうともうありません、ピャーンと
こういう感じ、全く何一つない、
スパーンっていう、まあやっぱりね欧米の感覚はもうゼロ、ゼロっていうのはもうない、スパーン、やっぱりこう、こっちの方から来るとね、なんとなく情がこう感じ、なんとなくちょっとあるみたいな、こういうところにゼロと零の違いがあるという話なんですけどもね。
そうなんですか、すごいな。
お釈迦様っていうのはね、お釈迦様っていうのはインドから来ましたからね、はい、やっぱり全くないとしたら無というその感覚がですね、はい、あるとすると、もしかしたらこの座標の中にあるその無ゼロ、これもインドから来たっていう、これは素晴らしいじゃないですかね。
そうですね。
無の境地なんて言える。
おーおーおお、ね、はいはいはい。
だからここにですね、あるところの中心からものを言えるような人になったらね、なかなかの人物なんでしょうな。
そうですよね。ほら、宇宙の真理だってなめ猫さんがコメントしてますよ。
でもね、これだけ人の世の中というのはもう価値観が多種多様化しておりますから、
価値観多種多様です。
いやー、お釈迦様がいた2500年前、
ずいぶん前ですね、
の価値観の、ね、
そうだ、
少なさと今の多さみたいなものがあるか分かりませんけどもね、
はい、
非常にこう、中心をつくというのはもう難しいことなのかなと、こう至難の業なのかなと、あまりにもこう価値観がありますけど、でもね、いろんな多種多様なその価値観があったとしてもですね、
はい、
真理というのはまあ一つなんだろうという時にですね、これお釈迦様というのはね、素晴らしいこと言いますね、人の苦しみって何ですかって、
何ですか、
それは時代が変わろうと価値観が変わろうと変わらないわけですね、生まれりゃ死んでしまうということですね。
あ、変わらないことですね、
必ず生まれりゃ死んでしまう、
そうですね、
その間にですね、時が経っていくと人の体というのは衰えていくから病気になったり年取ったりするって、これ生老病死とこう言いますけども、これが宿というね、あとプラス4つで宿泊とこういう話ですけどもね、
プラス4つ、
プラス4つなんですけどもね、まあそれはまあ置いといてということでございましてね、はい、一番のとこはもう人はそこなんだよって、結局生まれたら必ずそういう苦しみがもうね、結構ですって言っても出てきますから、
そうですね、
これに対してどう折り合いをつけながら私たちは時間をね過ごしていくんでしょうかというところに光を与えましょうというのが仏様の教えでございまして、
うわ、すごい、
なかなかでも仏様の教えといっても、まあ身近な、まあの話として、まあ親先祖の教えというところにもきっとね、共通するところがあるんでしょうか。
そうですね、
親は私を作ってくださりまして、その親もね、じいちゃんばあちゃんが作ってくださいましてと、
はい、
誰かがのおかげで私たちはここに生きているとするのならば、先達の教えというものは当然ね、考慮してしかるべきなんだろうと思いますし、ね、先達は何か後進のものに対してね、残していこうという心理はあるわけでございますけども、そんな、ね、ことをちょっとこう考えた時に、私たちは親先祖に対して感謝の気持ちを起こすと、それの濃い時が今なんでしょうなというところで悲願があるじゃないですかね。
この1週間
ね、
そう
そうそう、ね、23日は中日だと、この1週間だけはですね、非常に、まあ、日本人独特のそのね供養の文化だとこう言われておりますけども、
あ、そうなんですね。
でもね、ほら、中日というね、はい、9月23日は中日でございますしね、まあ、真ん中の日なんですけども、この時はですね、またこれも面白い、夜と昼の長さが一緒だという偏りのない日ですからね、この時に私たちはやっぱり中心に立つ、いや中心に近いところに立てるかどうかを問うていくこともまた深いね、期間の過ごし方なんだろうと思いますけども、だから自分は一体どこに立っているんだろうと、
あ、
自分は一体今どこに立っていて何を言葉を述べようとしているのかということをこう考えないと、やっぱ的外れなことをこう言ってしまう、そうするとバランスが悪くなってしまうと、
そうですね、
バランスが悪くなると言葉というのは、一人で言ってるわけじゃないですか、一人ごと、まあ私は一人ごと言ってますけども ね、ね、相手がいるわけですから、ね、バランスが悪いことはきっと相手もバランス悪く取ってしまうことが多々あるとすると、私たちは人間ですからね、人の間に生まれてきて人の縁だけはね、あ、よくよく紡いでいきたいなと、それこそが縦糸横糸、ね、さっきの糸の、ね、太田じゃないですけどもね、
はい、
そんな長のね、人間模様の中で生きてるわけですけども、自分の立ち位置をしっかりしたところから言葉を述べるということは少なくともトラブルのリスクは少ないんだろうと、
そうですね、
ね、 リスクが少なきゃね、少しでも人の関係がね、よくよくいくんじゃないだろうかと思っているわけでございますけども、ね、そんなことをこう考えるのも先祖供養にしなみましてね、自分のことを振り返って、ね、またリセットしながら、ね、行くなんていう生き方をするのも、また悲願のご一行かと思いますけどもね。
そうですね。
お彼岸とかけまして、気温大体 22.5 度くらいと解きます。
その心は？
暑さ寒さの境目です。そんな和尚の独り言。
和尚様すごいです。暑さ寒さは彼岸までのところを具体的に。
これは勝ち方ですからね。22.5 度なんですかね。
そう、そこ境なんですね。
私にとってはそのくらいなのかなって思いましたけどもね。いやいやいやいや。
さすがお嬢様です。お嬢様はもうお召し物はあれですか。もう秋物に変わりましたか。
いやいやいや。
まだまだ。
だって暑いですもん、ね。重ね着してますからね。
そうですか。
はいはい。
はい、今日からお彼岸、秋のお彼岸ですね。
そうですね。
はい。今日もお嬢様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そんな和尚の独り言は横手市平子町吉田にあります西方寺の斉藤大円ご住職にお話しいただいております、
はい、
またお忙しい時間だと思いますが、また来週もよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はいはいはい。